はようございます。グッドモーニングバイブスです。ブログにも書こうと思うんですが、私昔本の中で結構ですね PDCA の話とか長期計画の話とかを書いてるんですね。でかなりいろんな条件をつけていて、改めて読み直してみるとですね、言うほど単純にこういうふうに PDCA しましょうみたいなことは書いてないんですが、まあそうは言っても PDCA の、推奨というのとも違うような気がしますが、方法論は、書いておいたと。で当時から自分はですね、あれ本を書いた当時から PDCA というものにそこまで重きを置く気はなかったんですよ。というのは、まあ簡単に言うとあれ、多分工業製品の改善して製品をより良くしていこうっていう考え方だと思うんで、生活改善にそのまま適用するっていうのは無茶だなと思ってたんですね、単純に。で、とはいえタスク管理と PDCA ってもうすごくこう、まあ何て言うんですか、そのいいセットとして、まあ、タスク管理と長期計画も同じですね。これに関しては依然として強い、発想があって、まあ、会社とかでも多分巨大プロジェクトとかをやると思うんですね。で、これに対してはむしろこうあんまり反対することを強く言うのもタスク管理の中では、逆風すぎてきついなっていう感じで、まあ、まあまあ妥協してた面があるんですよね。妥協というのともちょっと違うんですけれども、つまりこういうことなんですよね。私はタスク管理にせよ、タスクシュートにせよ、タスク管理ツールにせよ、それらでこういうこともできますよという話は してたし、したかったんですが、だから PDCA をしたい人とか、長期計画を立てたい人だったら、こうするとできますよねって話はしたいんですが、これをしましょうとか、あれをしましょうというのは、あんまり、好きじゃない。つまりこれを使いましょうっていうのは割と好きなんですよ。だけどこれをするとどうなるかっていうのは、その人の置かれてる状況があまりにもいろいろありすぎてわからないので、長期計画っていう言い方をした時はタスクシュートというツールと比較した場合、ものすごくこう私がイメージするものと多分読者さんが受け止めるものがかけ離れちゃうとしか思えないですよ。でタスクマだったら、まあ私が言ってるタスクマと読者さんが受け取るタスクマに違いはあんまりないはずなので、あんまりというか全然ないはずなので、そういう意味でツールだったらこう紹介して、推奨したいんですけど、それをどう使うかという話になってくると、まあまあ好きに使ってみるより他ないではないかというニュアンスなんですね、どれもこれも。でその中でも特に長期計画と PDCA というのは自分は、あんまりおすすめはしたくなかったけれども、あれだけこうそういうやり方が良いとされている中でですね、いや PDCA なんて絶対ダメですというのはさすがにちょっとはばかられたというようなことがありました。今読んでもやっぱりそういうニュアンスなんだよなという感じなんですよね。やりたいという人を止める理由はないと思うんですよ。PDCA はよくありませんとか、やると地獄落ちですとかいうのは行き過ぎじゃないですか。だからそれは良くないと思うんで、そういう言い方はしないでおこうと思ったんだけど、長期計画とか PDCA という話になった時に、ただですね、まあ震災があったとはいえ、コロナのような事態とはちょっと違ったんで、やっぱり私も当時こう、カレンダーの先の方に行くほど、予知夢になってしまう、つまりオカルトの世界以外の何者でもない、カレンダー使ってる人はこれをプラグマーティズムだと思っていらっしゃるんだと思うんですけど、私から見ると3ヶ月先から先が読めると思ってるのは UFO と変わらないと思うんですよね。 UFO が存在しないって話ではないですよ。もう3ヶ月先もこうだと信じているに過ぎないっていう意味です。信じる信じないの話になってきますよね、未確認飛行物体なので、信じればそれはあるってことになるんだろうし、信じなければないってことになるわけで、未来も同じで、信じれば こういう前提のもとで我々は動いているということになるんだろうし、信じられなければ今信じられないと思うんですけれども、お先はよくわからないということになるしかないと思うんですよ。でその中で長期計画というのを立てるのは、蜃気楼に限りなく近いものだよなと。蜃気楼を立ててはいけないってことは絶対ないと思うんですよ。蜃気楼だって、好きに描けばいいと思うんです。ただそれはビルディングであるはずはないじゃないですかっていうだけの話なんですよね。で、以前ですね、ここから先が本題で、ここまでは前振りなんですが、以前セミナーで、いや以前1回じゃないですね、もう 4,5 回はあったんですけど、そういうことをですね、本に書いていていいんですかというお話をいただいたことがあるんですね。で、これがですね、これを今私は思い出しましたよね。この、そういうことを本で、つまり自分が確信してもいないようなことを本で書いてもいいのかと言われたということを思い出した。これが私が考えるですね、自分で自分を傷つけるという意味なんです。ですね、言われた、何月何日の何時何分頃に言われたのは事実ですね。その時はその時でまだいいんですよ。今思い出すのは余計じゃないですか。で、今思い出したのは私の脳みそですよね。これはイリュージョンですよね。今その人は私の目の前に無論いない。そもそも私は 4,5 人をまとめてしまってますから、言った通りの言葉でもないし、そして何よりもこれを思い出さなければ私は、その言葉をによって嫌な思いを抱いたり傷つけたり傷ついたりすることはないわけで、この思い出すという行為は私がやってることですよね。これが自分がですね、思う自分で自分を傷つけるということなんですよ。これをやめればいいんだとよく思うんですね。ってのも、そもそもその時自体がそうなんだけど、それを言い出すと話がややこしくなるので、ここで思い出すということをやめておけばですね、まず自分は嫌な思いをしない。で、これを思い出すことによって嫌な思いをしていいことは何もないんですよ、やっぱり。そういうことを思い出せば事実関係にもっと厳しく自分がなって、本を書くときにより、事実交渉に気合を入れるようになるとかいうことにはならないんですよね。そんなことはもう前から気をつけているんですよ。 PDCA にせよ、長期計画にせよ、これを、当時パンデミックの話はなかったけど、パンデミックみたいな話を持ち出されて、突っ込まれると、ここは危うい話をしているなというのは当時だって意識はしてました。そのぐらいは書くときは気をつけるものだし、当然ですね、3ヶ月4ヶ月5ヶ月先の計画を立てようということになったとき、その時に、リーマンショックも当時まだ、暖かいというか、そのホットだった話題ですし、何が起こるかなんてわからないわけです。それこそ震災もそうですしね。だから、先々で何が起こるかを分かりもしないのに、プロジェクトの計画を立ててしまって、その通りに進めていけば大丈夫だと思い込むというのは、それ一つ、それ自体が危うい話だし、そういうツッコミがあればですね、いろいろこう答えておこうみたいなのは頭に置くんですよね、結局。だから、つまり気をつけてないってことはありえないんで、セミナーの人に改めて突っ込まれたことをいつもいつも思い出すことによって警戒しておこうというのは極めてナンセンスな感じがするんですね。そこまで、気楽には書けないで、だから思い出す必要はないわけですよ、別に。改めて言われた時には、言われた時の話はちょっと、そうだ、置いておくにして、こう思い出すことはないんですよ。今頃その人はパフェでも食べてんですよ。それこそそれでいいんですよ。で、思い出さなければですね、私が思うに、思い出さなければ自分が余計に傷つくことはないし、これ結局自分で自傷行為的な何かだと思うので、しなければ痛くはならないし、痛くならなければ誰かを恨むことはないじゃないですか。思い出したりしなければ、もう私がその人のことに対して、攻撃的な気持ちになる理由は、つまりこれは、 不安が、その行為によって不安が湧き起こるから反撃したくなるっていう例の非常に基本的な構造ですよね。それが起こるということは、思い出さなければそれは起こらないはずだから、現に思い出すまでは忘れてるわけですからね。で、忘れていればそれでいいわけですよね。で、問題になってくるのは、それを言った人が言った時の 対応というか、言った時の気分なんですね。言った時自分が、傷つくと、それは相手に傷つけられているんではないのかという件なんですが、常識的にはそうですよね。常識的には。ただそれの時も、本当のところですね、相手の方の意見に同意しなければですね、やっぱり自分は傷つかないんですよね。これはグッドバイブス以来ものすごく意識するようにしていることなんですけれども、心は傷つかないということであればですね、相手の投げかけられた言葉によって、悲しみに襲われたりしなくていいはずなの。もともとそもそもですね、PDCA であれ、長期計画であれ、何であれそうですけど、あなたが昔書いたことが正しくないと今思っているのに、その本でお金をもらったりしていいんですかみたいな正論っぽいじゃないですか。でも私は、どっちこっち同じだと思うことがあるんですけど、結局これも一つの正しさなんですよね。わかんないんですよ。正しいかもしれないんですね。でも、私は自分が正しいと思ってそもそも書いたわけではなかった。つまり何が言いたいかというと、本書くときみんなそうだと僕は思うんですけれども、絶対に 100% 正しいことだけを書いていこうと思っている人っていないと思うんですよ。で、そうするとですね、過去に何かの間違いが、ある本の中にあるかもしれないということによって、全てを回収しなければならなくなったとしたら、本ってほとんど残んなくなるだろうし、一つにはですね、そういうことであるならば逆にですね、本の、例えばいただくお金とかもっと高くなりそうな気がするんですよ。あれ 10% いくケースはまずないわけですね。そうすると、その本が出ているということに関して私が絶対に正しくなければいけないという、責任的な話になってくると思うんですけど、そういうのって限りなく 10% を切るとは言わないけれども、でも結局そのお金って話をされるならばそういうことになっちゃうと思うんですよね。しかし何よりも相手の人が、これは一見すごく正論っぽく聞こえるから自分が傷つくという件なんですけど、その間違ったこと書いててお金もらっていいのかって正しそうじゃないですか。でも本当のことはわからないんですよね。つまりそれをやることによって、例えば世の中の人がどのぐらい被害を被るのかみたいな、例えばですよ、ことを考えると、これは多分全然ないと僕は思うんですよね。だってあの本が今売れているそうですね、数としては、その言葉の大きさに比べるとはるかに小さいわけですよね。月に一冊行くか行かないか、それも読まれているかどうかがかなり怪しげなわけですよ。で、さっきも申しました通り、 PDCA 的な話も実は私はあの本の中で、やろうと思えばできますというニュアンスでしかない。やろうと思えば PDCA もできるし、現にそれをやる人もいるわけですよね。やる人は、100% 被害を被るのかと、 PDCA をやってしまったばっかりに人生を棒に振ることになるのかというと、それはないんですよね。もう一歩間違うとというか、これはこれであれなんですけど、例えばこう、人によっては多分僕よりうまくいってるわけですよね。そうするとここでいろんなことがありますけれども、つまり PDCA をやることが、あるいは長期計画を立てることが正しいのか間違ってるのかは突き詰めると分かんないじゃない。だから私はそれを今特に、正しいとは思いませんけど、当時だって正しいと思っていたわけではない。正しいから、PDCA をやるのがいいとか良くないとか思っていたわけではない。結局私が一定の正しいと思っている、その手放せずにいる正しさっていうのは、 タスクシュートを使うってことはただそれだけなんですよね。ここで、どうしてもこう誤解が発生しがちになる。実はタスクシュート、私なんかに言わせればですね、タスクシュートを使えばいいんですよ。だけれどもほとんどの人はそういう言動には納得されないじゃないですか。ツールを使ってさえいればいいのかと、正しい使い方をしなければ、効果を発揮できないんじゃないかっていう話を、正しそうじゃないですか。私はこれが何よりもおかしいと思うんですけれども、実はその正しい使い方ってあるのかと思うんですよね。それをはあるとして、私がそれを知っているはずないので、例えば、私の娘ぐらい四六時中一緒にいるんだったらば、こういう状況だからこう使えっていうこともできなくはないですけど、それですら怪しげなもんですよね。それを言うのが正しいのかどうなのか、子供を自分の思い通りに動かすのが正しいのかどうなのか的な話になりますよね。でましてこう自分と接触する機会があるかないかも分かんないような読者さんが、タスクシュートなりタスクマなりを正しく使わなければいけないということを言ったって、言うだけ蜃気楼な感じがするんですよね。そういうふうに、ずっと追っていくとですね、結局こう一番最初に起こったこと、つまり私が何かを言われたという時に傷つかなければいいわけですよ。相手の人は何かやっぱり恐れと不安を抱いたんでしょう。多分ですね、私の著者が絶対の確信を持っていない本が出回ることによって世の中が悪化していく恐れではないと思うんですよ。話の流れはそんな風に聞こえるけれども、そんな恐れを抱いたとは考えられない。もっと単純に、こいつの言い分に負けたくないという、そういうことだったんだと思います。これはイリュージョンだと思うんですね。なぜならば私は、その時間違いなくそのグッドバイブス系のセミナーで、当時は喋っていなくておおむね参加しているだけのケースが多かったんですけど、時に相手の方の言い分を打ち負かそうという意図を持っているはずがないからなんです。打ち負かすメリットが何にもないですからね。そもそも相手の方の言い分というのは何なのか、ちょっとよくわからないわけですよね。その人は例えば、ケースにもよったんですけど、この種のことをおっしゃった方が全員タスクシュートをやっていたかというと、そうではないし、全員 PDCA をがっつりやってたかというと、そうでもない。で長期計画には多分こだわりがあったんだと思うんですよね。で、でも長期計画をやめましょうと、その時に喋っていたのは、必ずしも私ではない。私はサポート的に、その長期計画というのには無理がありますというフォローは入れてたけど、そのようなレベルの話であれば、そもそも本にも書いてあった。だから、実際に、その本の中に書いてあった通りのことじゃないじゃないかというのは微妙なレベルであって、結局その私の言い分に負けたくないというのは、長期計画を手放せないという、手放さなければいけないんではないかという不安だったんだと思うんです。この不安が結構ですね大きいんですよ、多くの方は。で私は長期計画を手放させようと、手放さなければダメになると言いたいわけでは、そんなに強く言いたいわけではないし、役に立つとは思わないんですよ、長期計画というものも。今ならばその話通りやすいと思うんです。むしろ今この段階で長期計画を立てるということにどれほどの意味があるかと思う人はいっぱいいらっしゃると思うんです。つい昨日もうちの娘の学校の休業延長が出ましたし、その延長期限が終わってもまたどうなるか分かんないから即座にいろんな発表するから注目しててねというのが出て、この状態で計画は立たないですよね。やっぱり例えば子供だったら学校行く行かないでは全然生活が違うので、綿密な計画を立てれば立てるほど全部無駄になっちゃう可能性は十分あります。現に前も申しましたけど、私の計画自体が何月何日頃に大阪に行くとか鎌倉に行くとかいう計画が結構先まであるんだけど、全部なくなってしまう、全部こうなくなりはしてませんけれども、分からなくなってしまっているので、その計画に沿って動くってわけにはいかないですね。で、長期計画の話じゃないんですよねこれは。自分が傷つくって話なんですけど、 常にそうだと思うんです。自分で自分を傷つけることに、なんていうんですかね、共同作業的なところがあるということです。一緒になってやらない限りは傷つくことは本当はないはずだと。で、自分が痛い思いをしないんだら、相手をが悪い、相手攻撃してきた相手が悪いと感じる理由もないはず。痛くない攻撃って相手を恨む理由にならないと思うんですよ。だから、そのちょっと聞いた時には正論っぽい。だからついこう自分がその意見に同意してしまいそうになり、自分を刺してしまいそうになる。なるんですが、刺さなければいいわけですよね。で、この時に、昨日の確証バイアス的な話と絡むんですが、この時にシステム1に任せていてはいけないと思うんですね。この時システム1に任せていくと、正しそうな意見に簡単に刺されてしまうから、システム1っていうのはそういう性質があるんですよ。正しそうなものに弱いんですよね。すぐ正しいと思い込んでしまう。よくよくシステム2を使って、だから多くの場合は一旦そこで何かを止めなければいけないと思うんですね。一番止めなければいけないのは判断なんですが、判断してしまう。この話も、散々しておりますが、絵の間違い探しってあるじゃないですか。あれはシステム1に任せておくと見つかりませんよっていう意味なんです。ウォーリーを探せも同じ。システム2がやらないとできない仕事をシステム1に任せておくってところにトリックが発生するんですが、まさにトリックなんですね。書いた本のことに間違いがあって、それからお金をもらってていいのかって、システム1はあ、それはダメだっていうふうになりやすいんですよ。そして自分を刺すと、そうすると痛いんで、自分がそれでこう苦しんで、そのなぜかその刺したことを何度も何度も繰り返して例のザワチンのようなループに入るか、さもなければその刺してきたやつというのを恨んで、ああいう人とは距離を置こうってことになるか、もうちょっと先へ進む と、そもそもああいうセミナーに行くとそういう目に遭うからセミナーをやるのはやめようみたいになって、割とそれだと、多分聞きたい人も出てくる いるはずだから、残念なこう判断じゃ、残念な決断ですよね。でもこの残念な決断って世の中にたくさんあるような気がするんです。で、そもそも何がいけなかったかというと、多くの場合そもそもそういうことを言う人がいけないになっちゃうんですよ。そうじゃないと思うんですよね。それを言う人の存在をなくそうという努力は極めて不毛なので、一番いいのは自分で自分を刺さないことで、刺さないために必要なのはやっぱり料理を探せをシステム1にやらせないこと。つまり、相手が言ってることが正しいと簡単に思い込まないことですね。正しいか正しくないか、正しさを手放した段階で、自分が正しさを手放した段階で本当に正しいことは分からないように、相手の人にも分からない、ここに簡単に例外を設けちゃいけないと思うんですよね。この人なら正しいことが分かってるだろうみたいな人を簡単に作っちゃいけなくて、誰にも分かってない、誰にも分かってないんだから、何かを言われて即座に自分を刺してはやっぱりいけないと思うんですよね。そうすると、つまりそこで間を空けるしかないかなと。システム2の作動ってのは、ダニエル・カーネンも書いてますけども、時間がかかるんですよね。どういうわけか、即応できない。即応するために1があるんで、2は即応ができないので、スローなので、ファスト&スローのスローなので、寝起きが悪いんですよ。だから何か言われるとわーっと思って反応して自分を刺してるのは基本1のやってることなんですね。この1を止める、止めるために2がいるんで、で止めて2が判断するには多分会話中は無理なんですよ、寝起きが悪いんで。だからしょうがないので 2が一生懸命1をなだめつつ止めておき、話だけを聞いておくというのがいいんじゃないかなと。これはですね、できるんですよね。自分はできないと思ってたけどできるようになっているんで、きっとできると思うんですよ。2を使う癖をつけるっていうことなんですよね。タスクシュートで、私がタスクまでよくこうすぐチェックリストを作ってそれを見に行くっていうのは完全に2の作業。あれを1だと思い込まれてるんですけど、あれ完全に2なんですね。1だとですね、 ああ面倒くさそうだって言ってやんなかったり、チェックリストなんか見ずにさっさと何かを始めて失敗するんですよ。料理とか特に多いんですけどね。必ずあのチェックリストを見に行くときには2の作動って必要で、間を一旦開けて、面倒くさいけどもここを起動してゆっくり進めようっていうのがいるんですよね。それもチェックリスト通りにパッパッパッパってやっちゃいけないんですよ。ちゃんとやりたければやっぱりあの一つ一つよく考えてやんないといけない。結局2なんですよね。常にこう1を極力止めて、1だけなしでは我々は生きてはいけないんですけれども、でも私たちはジャングルで生活してるわけじゃないので、常に1でなきゃいけないなんてことは全然ないんですよね。今特にこういうステイホームであるならば、こう1より2の方が実は断然使うタイミングって多く持てるはずなので、そういう意味でですね、こう自分で自分を傷つけるということを止めるためには、どうしてもこう位置を止めるというところからじゃないかなというふうに思います。